でゲストの紹介です。今日は賑やかですよ。まゆさん、みかさん、ゆうさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
大好き、春っぽいじゃあまず3人の紹介とか、もう自己紹介からいきましょうか。じゃあまゆさんから自己紹介お願いします。
はい、明治大学政治経済学部政治学科から参りました4年生の深見まゆと思い、まゆと申します。よく食べ、よく動き、よく学びをモットーにこちらでの留学楽しんでます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。経済学部政治学科
で、政治経済学部政治学科です。
イリノイ大学では、
こちらでは公衆衛生学を勉強しております。
この経済学とか政治学科と公衆衛生学というのは関係してる？
はい、明治日本では社会学を、政治学、政治経済学部の中に社会学がの授業が取れたので、それを専攻してたんですけれども、こちらで公衆衛生学を勉強するにあたって、こう社会学的アプローチから医療社会学とか一緒に混ぜて勉強してるので、そういう面では関係があると思います。はい。
でもその健康促進とかに関心が？
はい、そうです。
それは何かきっかけがあるんですか？
もともと小さい頃は母の関係もあって、母が看護師なんですけれども、その関係もあって医療の道にと思ってたんですけれども、自分でいろいろ適性なども考えて、それは諦めたんですけれども、やはり何らかの関係、何らかのアプローチで健康に携わりたいなと思った時に、その医療社会学とか公衆衛生学っていう分野を見つけたので、そのコミュニティとしての健康促進とか、こう一人一人というよりかは、いかにこう少ないコストでどれだけの健康促進に携われるのかっていうのを勉強しようと思って、今こちらでお勉強してます。
こちらでもそういった授業を取ったりとか？
はい、そうです。
だいぶ違います？日本との勉強とこちらの、その公衆衛生学、その地域との関係とか今の問題とか、いろんな授業を取ってらっしゃると思うんですけど。
そうですね、日本にいた時はまず授業の数自体がそんなに多くなかったので、こうなかなか自分の大学でしっくりくる授業がなかったんですけれども、こちらのイリノイ大学だと、その結構コミュニティヘルスとかパブリックヘルスの授業はすごく盛んで、っていう意味ではすごい興味のある授業がたくさん取れてるので楽しいなと思ってます。今取ってる授業が Foundation of Health Behavior っていう授業を取ってるんですけれども、それはその自分自身を実験対象にして、どれだけその人の健康の習慣だったり、習慣をこう変えていくのが難しいかっていうのを見るための実験で、一人一人の学生がこうコントラクトを書いて、私はジムに週3回行くっていう約束をして、自分を実験台にして今、リサーチをしてます。
そうなんだ。
はい、
じゃあ一人ずつそのなんか約束事が違うんだ。
そうなんです。私は
チョコレートは食べないとか、
そうです。
いろいろあるんだ。
そうです。すごく面白いです。
面白いですね。はい、自分自身のこともわかるし、他の人のなんか様子もわかるし、
はい、
集団のね、なんかみんなでやることによって意識も変わってくるだろうし、
そうですね、
それぞれね観察し合って、面白そう。はい、またちょっと続きも聞かせてもらいます。
はい、よろしくお願いします。
次はミカさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、初めまして、
初めまして、
森崎美香と申します。
はい、
現在は、日本では東京大学の文学部の行動文化学科っていうところで社会心理学を専攻しています。4年生です。でこっち、はい、そうなんです。でこちらのイリノイ大学では、もともと勉強してた心理学から派生して認知心理とか、あとはその脳科学、ニューロサイエンスの授業を先学期は取りつつ、今学期はもっぱら統計学の勉強を中心にさせていただいてます。
なんか、割と 理系みたいな授業なんですか？
今学期はそうですね、なんか微分積分を高校2年生以来やってみたりとか、なんか 線形代数っていうんですか、リニアアルジェブラっていう授業を取ってみて、なんかよくわからない数字を毎日いじってたりとか、今学期はしてますね。もともと文学部の所属だったので、ちょっとなんかだいぶ苦労してます、
うん、それもちろん英語なんですよね、
う
ん、
そうですね、はい、
うん、そういうこう文系の授業とか、さっき の公衆衛生学でそれぞれが自分がこう約束をと決めて生活の中で学んでも含めて学んでいくっていうのと、この理科系っていうか、まあ統計学とか含めてそういった授業の中でいろんな留学生の方も来られていて、その留学生によってとか出身によって学び方とか考え方が違うなと思うようなこともありますか、授業の中で。
うん、そうですね、まず一番思うのはハングリー精神というか、中国人インド人の学生が結構私の取ってる授業って多いんですけど、ものすごく真面目でものすごく勉強するんですよ。で、日本の大学にいた身からするとなんか結構その日本だと、まあ大学に入っちゃうともうみんな結構勉強半分遊び半分って人も多いんですけど、まあこっちの中国人インド人を見てると、ああ、まあ頑張んなきゃなって一つ思いますね。あとは、うん、そうですね、まあ、自己主張が結構激しい人が多いっていうか、自分が例えばそうなんです、その中国の方インドの方結構文化だと思うんですけど、なんか、うん、例えばテストで気に入らない点数を取ったりとかすると、もうなんか教授とか TA さんに掛け合いに行くんですよ。ちょっとこの間はなんか高校こういう事情があったからもう一回やらせてくれとかって言って、あ、これぐらいに行っていいんだとかって思ったりするんですけど、うん、まあ、そういうのが結構面白かったりはしますね、はい、
つまり納得いくまでっていうこと
なんですね。そうですね、しかも自分からこう出ていくっていう風潮があるみたいで、
うん、はい、日本だとちょっと、ああそうなのかな、分かんないけど疑問に思うけど別に聞くまでもないかなとか引いてしまったりとかしそうですね、はい、うん、じゃあちょっとこう性格が前向きになったりします、留学の間に。
はい、頑張ってアグレッシブになるようにしてます。
はい、ありがとうございます。また続きの話聞かせてもらいます。じゃあゆうさんはまた専門が違うということ。
はい、そうですね、はい、僕は日本では東京大学で建築を学んでいて、でこちらでもイリノイ大学の建築学部で建築を学ばせてもらっています。
うん、
そうです、うです、こう3人全然違う専攻でみんなバラバラなので、たまに喧嘩をしつつという感じでやっております。
どうですか、授業とか受けて、どんな授業とか受けられてますか。
こっちでは建築に関する授業ではスタジオ、設計スタジオって言って、その一番建築のコアになる実際に敷地に設計してみましょうっていう授業を受けていて、でそれ以外の授業は建築とあと他の分野をちょっとミックスしたみたいな授業が多くて、例えばビジネスの授業でその建築の学生が持ってるクリエイティビティと実際のビジネスをどう組み合わせてお金を儲けるかみたいな授業とか。
例えばどんなことするんですか。
あんまりその実践的なことはまだやらないんですけど、その授業は、カレッジオブビジネスの先生たちが芸術学部の学生たちに向けて開講してる授業で、今その現在ある企業がどういうふうにしてイノベーティブなアイデアを出してきて、それがなんでこんなにヒットしているのかみたいな洗礼を学びながら自分のそこにアプライしていこうみたいな授業で、 IKEA とか Netflix とかが、
じゃあデザインのものなんだ。
そうです、デザインに関する授業はもう建築の設計の授業とあとアートの授業を取ってます、もう一つ。
なかなか日本では学べないこと。
いや、そうですね、日本だと特に東京大学は建築学部は工学部にあるんで、デザインっていうよりもエンジニア寄りなんですよね。それはすごい面白いと思って、アメリカだと全部建築学部っていう独立した学部があるのに、日本だと工学部の中に入っちゃってるっていうのがすごく面白いなと思って。
じゃあご自身もフィールドワークみたいなことされるんですか。
こっちでですか。
はい、
あこっちではそうですねフィールドワークを実際にやって、僕がこの春休みにはメキシコに行って、実際にメキシコの敷地にコミュニティのための建築を作るっていうワークショップに参加する予定で、よりこっちの方が実践的なあのことが多いかなって思います。
うん、なんか建築ってあの設計とかのイメージがあるんですけど、うん、今のお話聞くと概念って言ったら変なんですけど、あ、そうですね、社会とどう接しながら物を作ったり形を作ったり、それをこう関わりの中でどう広めていくかみたいな。
いや、それはすごく感じます。なんかやっぱり実際の設計の授業は結局机上の空論というか空想なんですけど、うん、それをどうやって社会とこう融合させていくかっていうのをこっちでは強く問われるような気がしますね。
あ、なるほど。それはさっきのまゆさんのお話とかも関わってきそう、社会とどう関わりながらっていう、どうですかこちらの勉強の仕方っていうか。
はい、うん、はい、そうですね、本当にこっちに来てからこう日本にいる時にもこう私はお医者さんにはならないので、その医療の道には進まないけれども、うん、どうやって自分でこう自分が健康に携わっていくのかなっていうのはすごいぼんやりとしてあったんですけども、やはりこちらに来てからそのコミュニティであったり、まあ、その政府とかその大きい枠だけではなく、そのコミュニティであったりも大学の中であったり、それこそあのビジネスのサイドからもどうやってその健康にアプローチしていくのかっていうのを勉強するので、割とこうぼんやりしていたものが実際に自分がどうやって関わるのか、もしくはあの社会がどうやって健康に関わっているのかっていうのをこうあの身近に感じられるようにはなったかなと思います。肌感覚ではあるんですけれども、そこが自分の中で感覚として変わりました。
じゃあ暮らしていて食べ物とかに関して、あ、健康なんていうかな、健康感が違うなとか思ったりすることあります？
あの
カフェとか巡ったりしても、あるいはランチ食べに行ったりしても、あの人のものの食べ方とか、
はい、
楽しみ方とか。
あ、あります。あのやっぱり、うん、その、ま、やっぱアメリカはすごいダイバーシティ豊かで、それこ そのイリノイ大学自体がすごいダイバーシティ豊かな大学なので、すごく見てて面白いなと思います。こうハンバーガーとかこうパッて友達に見せて、こう何カロリーって言うと、なんか500ぐらいじゃないみたいないや、これ1000以上あると思うよっていうのを、こう500ぐらいじゃないっていう子もいれば、すごいそれこそあのジムに通って体に気使ってる子とかはもう本当にそのヨーグルトもノンファットで、卵は白身だけで、プロテインを必ず毎日飲んで、ジュースは飲まない、フルーツを必ず食べてっていう、その一人一人かと思えばもう夜中の3時ぐらいにピザ1枚頼んじゃおうっていう友達もいるんでこう本当に人それぞれだなと思って見てはいるんですけど、うん、はい、
日本だったらどうですか？私そんなカロリー考えてあんまり しなかったなみんなしてるもんなん
で、なんか日本でも人によるとは思うんですけれども、なんかこちらの人の方がこう顕著というか、健康に気を使ってる人と全く気にしてない人の差が大きすぎて、うん、それを見てるのはこう興味深いというか、やっぱそれってその育った家庭環境であるとか、どこに出身なのかとか、それこそのエスニシティとかもすごく関係してくると思うので、そういうそのバックグラウンドの違いがたくさんある点から見ると、そのやっぱ日本とは少し違うのかなという印象はあります、
うん、
はい、
なるほどね。美香さんはそんな風に、いろいろ街に行ったりすることありますか？
はい、あの、うん、ま、キャンパスもだいぶ広いので、キャンパスの中でもいろいろ回ったりするんですけど、それだと飽きちゃうので休日バスに乗って、あのダウンタウンの方まで出かけて回ったりします、うん、はい、
うん、ダウンタウン、まあ、ダウンタウンといってもそんなに広くはないけれど、ダウンタウンにかけて散歩する？
散歩したり、そうですね、うん、あとはちょっとカフェで勉強してみたりとか、ちょっとちっちゃいお店に寄ってみたりします、うん、結構面白いものがいっぱいあって楽しいです。
お、例えば例えば、
あ、なんか最近見つけたのは、その一つお気に入りのカフェがあるんですけど、その隣にフェアトレードのちっちゃい雑貨を扱ってるお店があるんですね。なんかなので、
あ、ちょっと、うん、
はい、結構そのいろんな多分国から輸入してるんだと思うんですけど、ちっちゃいクラフト、うんうん、結構その、まあ、職人さんを尊敬してちょっと高めの値段を設定して、それであの、まあ、なんかローカルな、なんて言うんですか、職人さんの助けになるっていうことも目指した多分お店だと思うんですね。なんかちっちゃいオブジェと か、 なんかクリスマス用のオーナメントとか、そういうのがいっぱい飾ってあって、すごく可愛らしいお店なんです。
ああ、そっか、うん、思い出した、そうですね、ありましたね、うん、でもあのファーマーズマーケットとか少し暖かくなったら、そういうところも行ってみたら、なんか地域のいろんなものとか、あのアーティスト、地域のアーティストの作品とかを見れたりして、
面白いかもしれません。あ、楽しそうですね、はい、うん、この間キャンパスでも、ね、うん、はい、あったんですよ、ファーマー、なんかなんて言うんですか、うんうん、ファーマーズマーケットみたいなちっちゃいのが、で、はい、はい、
じゃ あ、 あの後半にそういった食べ物の話、皆さんが企画された朝ごはんイベントの話とかも聞きながら、続けていきたいと思います、ではではちょっと曲を挟んでみましょうか、次の曲は、なんとなくイメージで選びました、富士、ファブリックで流線形という曲です。あなた好きなんじゃないかなと勝手に想像したんですが、ではトムさん、ミュージック3 please go。
もしもこのドア開けたら違う場所まで行けそう、魚眼レンズを覗けば見える見える見えた、ここはどこなの実際、夢の中です世界、ならばレースをしましょう、飛んで